鹿島美代子のブライダルインフォメーション。皆さんこんにちは、鹿島美代子です。今日は10月1日月曜日です。さあ、この番組毎、各週ですよね、第1第3の月曜日6分間という番組をずっとお届けして、今5年目に入っているんですけれどもね、秋ブライダルシーズンがもう9月から始まりました。でこの頃披露宴の司会をしながら、あ、このカップルのこの部分はラジオで紹介したいなとか、このお二人のことをお話ししたいなという時には、そう、新郎新婦にご了解をいただいてこの番組でご紹介しているんですが、今日はですね、新婦のお手紙にちょっとスポットを当ててみたいなと思います。さあ、この番組はですね、結婚式披露宴の司会をしています私鹿島が、これから結婚式を挙げる方、そんな方の参考になればなとかですね、もう結婚式って随分遠い昔になっちゃったけれども、この頃の結婚式ってそうなんですかというね、ちょっと皆さんに午前のティータイムほっこりする話題をお届けしたいなと思って始めた番組なんですね。さあ、前置きがちょっと多くなりました。もうすでに1分40秒になろうかとしていますが、さあ今日は新婦の手紙のお話をさせていただきます。以前ってね、披露宴の後半で両親花束贈呈の時、手紙っていうのはですね、ほとんど私たち司会者が代読をしていました。でその時はですね、新婦が泣いて読めないからと言って、大体私たち代読をしていたんですが、この頃の私はですね、自分の子供がそういう新郎新婦の年代になってきますと、もう新婦の手紙を読むと新婦以上に私も泣けてしまいそうなんですね。で 7,8 年ぐらい前からでしょうか、ほとんど新婦のお手紙は新婦花嫁がお嫁になってきたんですね。で中でも新郎新婦と打ち合わせしますとね、鹿島さん、花嫁の手紙ってないとおかしいですかねってこう言われるんですけれども、おかしくはなくて、あったらご両親はやっぱり嬉しいかなという感じですね。でそういう質問をされる方には、短くってもいいから、なんかメッセージカードでもいいですから、なんか一言自分の声でお伝えすると嬉しいかなと思うんですけれども、ということでアドバイスをしているんですが、まあそんな中、先日ね、久々新婦が、鹿島さん、手紙代読してもらえますかということだったんですね。で私も久々だったんですけれども、あ、わかりました、じゃあ頑張って読ませていただきますね。でもしよかったら前日までにね、私にメールかファックスでいただけますかということだったんですけれども、実は前日になってもなかなかまとまらないので、当日でもいいですかとおっしゃって、で当日お手紙を受け取りました。そうするとね、もう新婦の思いがもう前日でもなかなかまとまらなかったんだなという、そんな内容でした。で、まあ、当日ねそのお手紙を拝見して読んだんですけれども、いつもね私が花嫁の手紙を代読するときに、し終わったときにですね、私の代読しているこの読み方は新婦にとってはどうだったのかな、また親御さんに新婦お嬢さんの気持ちは届いたのかなってこういつも心配してるんですね。でこの頃ですね、実はその披露宴、結婚式から披露宴の様子を、披露宴が全部終わった後エンドロールというもので皆さんに改めて見ていただくんですね。で今回この新婦の手紙を代読した私が、読んでいる時の新婦両親の様子がそのエンドロールで紹介されたんですね。で私も披露宴が終わった後エンドロールを普通にこう見ていたんですけれども、読んでる私の声と一緒に新婦のもう胸いっぱいの様子で、またご両親がこう泣きながらハンカチでこう目を押さえてらっしゃる様子、これを見て、あ、代読させていただいてよかったなとしみじみ感じる場面を、そういったエンドロールで見ることができました。でやっぱり今の私というのは、結婚式の司会をし始めた頃は新婦と同じ気持ちに まあ、気持ちが近かったんですね、花嫁に。でもこの頃はご両親に気持ちが近いので、手紙を私がこう新婦の手紙読んでる時はもう胸がいっぱいになるんですけれども、こう新婦にとっても両親にとってもちゃんと届けられたらいいなという思いだったんですけれどもね、まあ無事なんとか代読を終えました。でこれからね、花嫁さんになって手紙を書こうかなと思ってらっしゃる方、もう自分では読めないけれどもっていう時は司会の方にお願いされるのもいいかもしれませんね。あのとってもいいシーンでした。手紙はやっぱりあった方がいいかなと思う私鹿島でした。さあ今日のこのブライダルインフォメーション、新婦のお手紙のお話をいたしました。さあ次回は10月の15日ですね。次回は10月15日にお耳にかかります。今日はこの辺で失礼いたします。